三条ラジオカフェ
トレちゃん、夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りするトレちゃんマンデー、私が福森俊之です。この番組トレちゃはトレンドとチャットの造語です。それぞれの曜日で女性タレントが自分のトーク力を上げるべくいろんな話をしてくれます。さて今日月曜日は、
はい、私近藤由紀がお送りします。それではこれから12分間の付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
京都三条ラジオカフェトレちゃ、
今まで木曜日担当してたんですけど、うん、10月から月曜日に引っ越ししました、
はい、イエイ。時間帯も変わりまして、はい、しかもなんか最初のオープニングの音楽がめちゃくちゃなんか重厚な感じになりましたけれども
雰囲気変わりましたね、まあ、変わらず、はい、私の好きな最近ハマってることなどをご紹介していきたいなと思うんですけど、
はい、
今日は、うん、先日10月1日何の日だったか知ってますか？
10月1日、
はい、
東京都民の日ちゃう？
いや、うん、そうなのかな。私ちょっとそれは
確かそういうのもあるっていう風に聞いた記憶があります。
あ、そうなんですね、はいはいはい、私が今日紹介したいのは10月1日が日本酒の日。
あ、そうなん、
はい、
日本酒の日。
そうなんです。
あ、そうなんや。
そういうことだったみたいで、ちょっと日本酒、はい、おすすめの日本酒を一本ご紹介したいなと思います。
あ、そう。
そもそもなんで日本酒の日ということか。
うん、なんでやろう。
酒壺を意味する象形文字が鳥っていう字があるんですけど、うん、あの酒の三髄ないバージョン、うんうん、
はいはいはい、
であれが十二支の、うん、ね、牛虎うんうんうんの10番目が鳥みたいで、
う
ん
う
ん、
それぐらい言おうよ。
言えないんです、うん、その10番目っていうことと、はい、新米を収穫してお酒を作り始めるのが毎年10月の初めということから、
はい、
日本酒の酒造組合中央会の方々が決められたそうなんですよ、
はい、そういう由来で10月1日が日本酒の日。
はい、はいはい、そうなんです。で、私姫路お城の女王でして、元々が、
元々、
はい、
今は何の女王なの？
今はみんなの女王
みんなの女王そんな威張りキャラではないと思いますけれども、
大きく出ちゃったけど
、うん、でほんで、
まあ、お城の女王として姫路の美味しいお酒を一本ご紹介したいなと、いつかいつかご紹介したいなと思ってて、
あ、そんなに厳選された何、はい、これやっていうのを知ってるわけですね。
知ってるんです。もう姫路もともとお酒酒蔵が多い土地柄で、
はい、
あの酒米の王様山田錦が取れる地域らへんということもあって、
はい、
お酒が美味しいところなんですよね、
はいはいはい、
なんでちょっと私の記憶に残る美味しいお酒をね、うん、ご紹介したくて、
うん、
それが、
うん、
来年で100周年を迎える本田商店の辰力さんからご紹介したいんですけど、うん、この酒蔵は知ってますか？
本田商店という メーカー、
はい、の辰力。
辰力は商品名？
いや、辰力っていう酒蔵になるんですかね。
ああ、そうなんですか、はい、全くは存じかねます。
来年で100周年を迎える姫路の
辰力はどんな感じなの？
龍に力とか、うん、
あ、龍の力で辰力。
辰力、
あ、知らんわ。
なんですけども、ここすごい、
うん、
お酒にこだわってて、酒米の王様、はい、山田錦を使用してるんですけど、
うん、
特にいいとされている兵庫県の徳永畜産っていうのを使用してて、
はい、
も山田錦の味をどういかに魅力的に引き出すかっていうことにこだわってて、
うん、
そこから頑張って作り出して、
うん、
発売したのが1979年に発売された大吟醸米のささやき、
うん、米のささやき
というお酒なんです。
ほう。
今日紹介したのはこの米のささやきっていう。
知らんわ。
本当ですか？もうすごく美味しくて、私あまりお酒が得意じゃないんですけど、
はい、
日本酒が得意じゃないんですけど、
うん、
でもすごく美味しくて飲みやすいんで、
うんうん、
初めての方に飲んでいただきたいし、苦手な方にも飲んでいただきたいし、得意な方でももうグイグイいけると思うので。
でもそんなめちゃくちゃ美味しいやつ、最初に日本酒デビューの人が飲んでしまったら、他の酒飲むときにうってなってしまうかもしらんな。
いや、うん、いや大丈夫です
大丈夫？
もう特別枠として置いといてもらいたいぐらい。
あ、なるほどなるほど。
この米のささやき、
うん、
今だと当たり前、結構当たり前になっているお酒を冷やして飲むっていう、うん、
冷酒ね、
冷酒にして飲むっていう文化を作った
先駆けやったん。
そうなんですよ。
まあ確かにね、そうやね、僕らが子供の時、
はい、
まあ、自分自身は飲めへんけれども、うん、飲んでる親を見てて、はい、大人の人を見ててね、
はい、
基本は熱燗っていうか、当時は電子レンジで温めることをチンするなんて言いましたけどねチン して飲むイメージでしたけどね、冷やっていうのは確かに
ない
まではいけへんけども、
あまり
やっぱり冷やで飲むんが流行ってきたんっていうのは随分後な気がしますね。
でもこの1979年に発売した頃から冷やして飲んでくださいっていう、もうお店からのお願い、
推奨やね、
推奨
して飲み方推奨、
そうです、
ほうほう、
それを推奨しだしたところなんですけど、
うん、
味を紹介します。
ああ、どんな感じなんよ。
まず栓を開けた瞬間に、うん、お米の、お米じゃないね、フルーティーな香りがするんですよ。
わかるわかる、純米大吟醸とかで高級な日本酒ってフルーティーな香りとかするもんね、
うん、で、うん、もうこれ開けた瞬間フルーティーな香りして飲んだ時も、うん、これ辛口って言われてるんですけど、
辛口、
中辛口ぐらいって言われてるんですけど、うん、辛口と思えないぐらいあっさりした、
あ、そう、
飲み心地で、うん、後も味爽やか、
はい、
でもかつフルーティーで米の旨味、甘みを感じれるっていう、
うわ、
めっちゃ美味しいんですよ。
聞いてるだけで、
もうなんか私、姫路、そのお城の城をしていた時に日本酒おすすめあるって聞かれた時、絶対米のささやきをおすすめしてましたもん。
あ、そうですか。
本当にそれぐらい美味しくて、もう味が結構爽やかなので、
はい、
当てにするんやったら、まあシンプルに焼き鳥のちょっと濃いタレとか当てたり、でも
ちょっと待って、焼き鳥の濃いタレ、
タレちょっと濃いめの味の方が、
焼き鳥が当てやんな、
当てです。
あ、俺今の言い方だったら焼き鳥のタレの部分を当てにして飲むかなと思って
ごめんなさいごめんなさい、
タレ限定なんと思ったからさ
ちょっと飲む飲むになりますね、それやと。
タレ味のつけてる焼き鳥の話やな。
そうですそうです、はいはいはい、失礼しました、うんうん、もうそれ濃いめの味を、
うん、
当てにしたり、でも濃いめだけじゃなくてもやっぱりサーモンとか、
あ、
そういったあっさりしたそういう前菜系にも合うかなと思うんで、うん、
そ
う、知らなかった人一回米のささやきって調べてみてほしいなと思います。
もう速攻で検索して取り寄せを、
うん、ぜひお願いします、うんうん、
ぜひ飲みたい、
はい、
うん、
それをね、
うん、
結構送ったりするのにも人気なので、うんうん、贈り物とかにもぜひ選んでみてほしいなと思います。
やっぱりお高いんですか、そこそこ。
まあぼちぼちって感じなんです。私からしたら少し高いんですけど、
うん、
1800ml で5,000円。
ああ、まあ全然でも贈答品としてはそれぐらいね、うん、うん、大したことない。
はい、なんでちょっと、まあ 720ml の分も売ってるんで、
はいはいはい、
3,000円で売ってるんで、
うん、
そっちちょっと試して美味しかったら大きい方買うっていうのもいいかなと思います。
なるほど、ありがとうございます、
はい、ということで今日は美味しいお酒、米のささやきについてお話ししました。
三条ラジオカフェトレチャ。
さあ、ということで今日は近藤由紀さんに、テーマは
美味しい日本酒、米のささやき
についてお話をしてもらいましたけれども、
はい、
思い通りに伝えることはできましたか。
まあ、その美味しいってちょっと興味を持ってもらえてたら、
いやいや、もうめちゃくちゃ持ちました。
あ、じゃあもう大満足です。
めちゃくちゃ持ちました。もうあの放送終わったら買おう思ってるもん、
はい、
なんなら今もあの CM もし入るんやったら今 Amazon 検索しようかなと思ってたけどCM なしやったから、ジングル明けすぐやったからちょっと検索できへんかったけれどももうあの早く検索したいから早放送終わってほしいと思ってる
ちょっとそれはちょっと待って待って待ってもうちょっと続けましょう。
はあ、そうなんやね。
そう、すごく美味しい。ここ6種類出してて、
うん、
でそのうちの3つが米のささやきなんですよ。いろんな種類出せる、純米大吟醸の米のささやき秋津っていう種類と、うん、
はい、
大吟醸の米のささやき YK35。
YK35 はあれか、精米の具合かな、
多分そうなんです、うん、あと大吟醸の米のささやきで、私が飲んだのは大吟醸の米のささやきっていう、
純米大吟醸じゃなくて、
じゃなくてもうノーマルの大吟醸。
あ、そうなん。
それ
でも一般的には純米大吟醸の方が高級なんですよ。
そう、ちょっと値が跳ね上がって、ちょっと手が届かなかったんで、
うん、よりそしたら純米大吟醸の方にいたらさらにフルーティーになっていくかもしれないですね、
うんうんうん、
いい香りでね、
うんうん、
飲みやすくって、
はい、
うーん、日本酒な。でもそれをきっかけにゆきちゃんもいろんな日本酒ちょっとお酒苦手やって話やけど、
はい、
挑戦を 広げていってもええかもしれないですね、
は
い、
なんか飲み比べするの楽しそうだなと思って、うん、その飲み比べバーみたいに日本酒いろんなの飲めるところに行ってみたいなと思いましたね、うん、
ここ京都やったら伏見にね、
はい、
うん、飲み比べできるところありますよね、
はい、
うん、そんなとことか行ってちょっとずつ。でもそうか、顔に赤く出ちゃうタイプなの？
そうなんですよ、出てしまってで、うん、ちょっと周りから心配されるんで。
ビールとかでもあかんの？
ダメですね。
あ、
自分的には全然大丈夫なんですけど、うん、ちょっと周りから止められる感じですね。
あ、そしたらやっぱりすぐに赤く出るタイプなんかな。
そう
なんです。両手ふわっとおかしくなってしまうの？
おかしくはならないです、通常運転で
通常通りね。
ちょっとなんで笑うんですか？ちょっと意味深の笑いですよ、
通常通りってことは
大丈夫です。
あ、大丈夫ね、
はいはいはい、正常正常、バカじゃないです、
はいはいはい、
ふわっとしてないですよ。いつも通りのテンションなんですけど、まあ、ちょっと眠たくなるかなっていうのもあるんですけど、
うんうん、別に酔っ払っておかしくなるってことではない、うん、
大丈夫です。それは、
ね、そしたら少しずつやっぱり飲んでいって、うん、慣らしていくしかないんかな、
うん、なんで今コロナなんで、はい、家で家飲みっていうのが流行ってるんで、ちょっとずつ、うんうん、試し比べみたいなセットを買ってやってみようかなと思ってます、う
ん、あ、なるほどね、まあ、少しずつ無理のない範疇でね、
うん、
あんまり飲みすぎたらあかんからね。
そうですね、
はい、
はい、
さあということで今日のトレチャはここまでです。お相手は福森俊之と
近藤由紀でした。
バイバイ。